みましょう。ワン、ツー、スリー。
立てよ膝立て、主の賜物、水や御旗の翻るを、すべてのあだを滅ぼすまで、君は先立ち行かせたまま、立てよ聞かずや主の角へ、いざ戦いの角で急が、君が手につくものになれば、雲なすあだも何か恐れ、立てよ我が主の力により、神の鎧を固くまとい、御霊の剣打ちかざして、炎が持ち場に潔み進め、立てよ戦はやがて終わり、永遠の勝ち歌高く歌い、尽きぬ命の被りを受け、栄えの君と共に治め、栄えの君と共に治め。
皆さんおはようございます、早速、冒頭からバンド、そして素晴らしい、パフォーマンスでとても心が満たされた状態で、礼拝を過ごすことができると思います、お祈りして、これから説教に入りたいと思いますお祈りいたします。天の神様、あなたの皆を賛美いたします。今日は、このような形で、清々しい空の下で神様礼拝するために集まることができること、ありがとうございます。さまざまな思いで、この場に集まっている人がいると思います。喜びにあふれた人、なんとなく疲れている人、もしかすると、辛い思いで、もうギリギリの思いで来た方、いろんな方がいらっしゃると思います。一人一人に神様からの大切なメッセージがあると思いますので、どうか御言葉が一人一人の心を動かしてくださることをお祈りします。私は個人的にいろんな思いが詰まった、この説教ですけど、私の思いよりも神様の思い、神様の言葉が一人一人の心を動かしてくださいさることをお祈りしたいと思います。すべてに感謝し、愛するイエスキリストの御名でお願いします。アメン。はい、今日はですね、苦悩を抱きしめるということで、ちょっと重いタイトルで申し訳ないんですけど、こういう話をしていきたいと思います。皆さんのご存知の通り、ちょうど2ヶ月前に私の母が、ニューヨークで急死しまして、今日の説教は、2ヶ月かけて、準備したものだということで、いろんな思いが詰まっています。苦悩ですね、苦悩、苦しみ、悲しみ、これらのことは今日話すことによって、いろんな方々はすごく共感できるんじゃないかなと思います。つい最近、またはこの数年間の中で、大きな悲しみを経験して、今でもそれと戦っている方が、多くいらっしゃると思います。少ないと思うんですけど、特にこの辺の、若い人の中では、いやー分かんないなとか、そういうふうに思っている人がいらっしゃるかもしれないんですが、一つ約束します。今苦しみ理解できなくても、そのうち理解できますなので、何年後に、ああそっか、ああいうことだったのかなっていう日が来るかなと思いますので、何かしらの形で 皆さんの役に立てるかなと私は望んでいます。はい、で本日は、これ私の亡き母に捧げたいと思います。これは冗談じゃなくて本当にタケコって言うんです。はい、82歳で、亡くなりました。まあ本当に彼女は、信仰者ではなかったんですけど、まあキリスト的なものを、本当に教えてくださったのは、母だと思ってますし、まあ本当に彼女のおかげで、ごめんなさい、冗談言えないと。まあ彼女のこの今日の説教があると思いますし、自分が身につけてきたキリスト的な多くのものは、実は聖書を学ぶ前から、おそらく母の、模範で学んだと、私は思っています。今日ですね、苦悩を抱きしめるっていう、私があまり使わない日本語、ちょっと最近自分も、ちょっと日本語レベルアップにちょっと努めていまして、はい。うん。はい。抱きしめる。抱きしめる。抱きしめる。うちの教会の一つの、特徴は、挨拶でハグするんですね。でこれは東京キリストの教会もそうだし、私たちの姉妹教会愛称し、ジャカルタに行ってもハグされます。ロシアに行ってもハグがあります。ウクライナに行ってもハグがあります。アフリカに行ってもハグがあります、ね、中南米で、まあ、国によってその文化によってハグスタイルは異なりますけど、私たちの ICOC の教会にはハグがあります。なぜハグかというと、ローマの16章16節には聖なる口づけで挨拶しなさいって言います。まあ、おそらく今の現代、いきなり、ね、初めて訪問者の方でチューされたらもう多分二度と来ないと思います。これはちょっと法律にちょっと関係あるものがあるので、ちょっと安全牌でハグっていうことで、今でも覚えてますけど、88年89年あたりに日本の教会でなんかこのハグするっていうことが紹介された時も、結構これは難しいことでありました。実は皆さんがご存知ではないんですけど、いろいろハグについてのルールがあります。まあ、最近若い弟子も増えているので、ちょっとご存知じゃない方がいらっしゃるので、きちんと教会のハグルールを明確にする必要があると私は考えていますので、そのために、新井光さん、ここに来てもらいたいと思います。誰にしようかなっていろいろ考えました。はい、実は朝礼拝で次女を使っちゃいました。でこの場面で長女を呼び出すと、苛立たす関わりがあって後で大変なのでちょっと仕返しです。数ヶ月前に LINE で私を呼び捨てで呼んだことで、たけし了解なんて言うので、すいません、愛してます。はい、じゃあ今から私がコウと一緒にそのハグについてのいろいろ説明したい。まず一般的なハグです。はい、こんにちは、はい、これが一般的なハグです。これを一応目指してもらいたいと思います。ある程度ですね。はい、ベアハグ。ベアハグ、まあ、英語に詳しいヒロ君、ベアって何ですか？クマですね。はい、クマハグ。これはよく欧米に行くとこのハグをされる可能性が非常に大きいです。で名前通りベアハグなので、これがベアハグです。おこいくつか注意事項がありますけど、まず異性同士では、夫婦もあんまりお勧めしないです。妻は大好きなのはいいんですけど、ちょっと今の奥さんにやっちゃうとまた違う問題があるので、あともう一つ、まあ、これは固いルールじゃないんですけど、40歳以下にとどめていきましょう。40歳以上になるとちょっと心筋梗塞になる恐れがありますので、ベアハグ、若い、ね、キャンパスヤンプロティーンが兄弟同士姉妹同士でいっぱいベアハグやってください。次、日本人的ハグ。日本人的ハグ、やっぱ日本人だから日本人的ハグですね。はい、日本人的、だからこれが多分東京キリスト教会から発明された日本人的ハグです。私はジャカルタ行ってもシンガポール行っても世界中行ってもこのハグをどこにでも見たことないです。これは TCC オリジナルハグです。よろしいですか、日本人的ハグ、えいこう、いくつか特徴があります。 結構健全な距離感が保たれています。腕が伸びています、ね、私は野球の時もバッティングする時腕伸ばさないと飛ばないとね、腕がちゃんと伸びてますね。で、あの安全なところ、なんとなくこれじゃない、これ、ね、いや日本人的ハグ、はい。まだまだ続きます。これもまあ TCC オリジナルでお辞儀しながらハグです。やっぱり私たち日本人はね、やっぱりお辞儀するですね。やっぱハグっていうのがやっぱ小さい頃から慣れ親しんでないので、挨拶するときに戸惑うんですね。で、反射神経的にお辞儀、あ、でも教科だからハグしなきゃっていうことで、この2つがちょっと混乱してしまうんですよね。で、これも世界でどこでも見たことないですけど、日本人的ハグもお辞儀しないハグも全然 OK です。全然大丈夫、セーフです。セーフです。ただもしかするとお辞儀してからハグするか、ハグしてからお辞儀した方がちょっとメリハリがあるかなと思って、なぜかというと両方いっぺんにされると何が起こるかというと、こっちが戸惑うんですよ。で、ハグするかお辞儀するか分かんなくなって、二人でこんな中で、それってなんか第三者が見ると何やってるのって疑われるかもしれません。最後、これはちょっと今日は本日は先輩がいらっしゃる中でちょっと心苦しいことなんですけど、まあいいや、とんどころハグです。すいません、先輩。多くの方はこの存在について、ご存知でないですね。知られてないです。このとんどころハグは、1991年にから禁止になりました。アメリカに1年留学したとんどころ勝文、まあ、当時を考えると何ですかね、アメリカかぶりと言っても過言ではないと思います。アメリカの教会のベアハグを経験して、これが本当の真のキリストの愛だと思ったときに、その時のとんどころ勝文は日本に帰ってきた時に、たくさんの日本人的なハグとお辞儀しながらハグ見て、何このハグは、これはハグではない、全然温かくない、愛を感じない、日本の教会を悔い改めてもっと愛深くなるべきだと思って、自らとんどころハグを発明して実行しました。今からちょっとお見せしたいと思います。ちょっと来てみます。愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、ありがとう。気のためらしいです。はい、ということで、まあ、あるところでは非常に、心温かく感動するんですけど、ちょっと普通の教会のセッティングで中ではちょっと誤解を招くっていうことも、数回ありましたので、今は決して、とんどころハグ存在してないし、生まれ変わったとんどころは今やってないので、なのでそうですね、ちょっと分かります、適切なやっぱ距離感ですね、うん、でどんなに兄弟姉妹って言ってもやっぱりこの直接目を見て愛してるってなんてちょっと引けますよね、なんか、okay? なのでなるべく、まあ、目をそらしながら愛してるよとか、なんかもうちょっと日本人に合うような表現でやりたいと思います。じゃあ本日今回ありがとうございます、はい。くれぐれも上司さん付けで呼ぶように気をつけてください。 OK、はい。ちょっと今日重い内容なのでちょっと笑いから始めたいと思います。こういう言葉を Google で見つけました。英語で We must embrace pain and burn it as fuel for our journey。 私は Google で英語で Embrace pain と探していました。なんとこれは日本人の方が話されたこと、宮沢賢治さんのお言葉だそうです。我々苦悩を抱きしめて、それを我々の旅の燃料として燃やさなければならないという言葉です。私はあまり宮沢賢治さんの書物を読んだことなかったんですけど、これをきっかけにこれから読んでいきたいなと思うようになりました。苦悩を抱きしめる、苦悩を抱きしめて、それが我々の旅の 燃料として燃やされる。非常に聖書的、キリスト的な言葉だなと思います。今日3つのポイントから話していきたいと思います。1番目は苦悩を抱きしめる。2番目のポイントはキリストが慰めを豊かにくださる。3番目、慰められる者が慰めることができる。私たちは、苦悩ですね、苦悩っていうと苦難、痛み、苦しみ、悲しみ、損失、たくさんの言葉がそこに含まれると思います。そのようなことを経験するときにいろいろな形で反応すると思います。ある方はそこに向き合う、ある人はそれに耐える、ある人はそれと付き合う、ある方はそれを避ける、ある方は一生懸命それを忘れる、ある方はそれにやられる。さまざまな反応があります。もしかするとここでコーピング反応が出てくるかもしれない。回避型の方は苦難を避ける、話をそらす、考えないように買い物に行く、おいしいものを食べる、映画を見る、そういう方がいらっしゃるかもしれない。服従型の方は苦難に対して服従して自分を責める、自分のせいだ、自分が悪かった、後悔する、落ち込む、鬱的になる。もしかすると反撃の方は、この苦難を経験してるから、自分一人で苦難味わうもんかって言って周りにもみんな苦難を提供してくださいます。じゃあ自分も苦しいんだからポワポワポワって言ってね、反撃。なかなか日本人として、でも日本人だけじゃなくてキリストの弟子として苦難を抱きしめるということはなかなかやらないんじゃないでしょうか。第二コリントの一章から皆さん、読んでいきたいなと思います。第二コリントの一章3節から9節を読んでいきたいなと思います。私たちの主イエスキリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神が褒めたたえられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるときに、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方は苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。使徒パウロの人生には様々な苦難がありました。彼の生涯の中で最も苦しい時の一つだと言えるこの時です。エフェソからコリントの教会に手紙を書いています。この力強い自信に満ち溢れた使徒パウロが、生きる望みを失って死にたいと思うほど苦しかったです。その苦しみは我々の想像を絶するものだと思います。苦しみという言葉に満ち溢れているこの言葉の中に、同時に慰めという言葉も満ち溢れています。苦しむ、慰められる、これがキリストを知っている者にとっては同じです。でもなかなか私たちが住む世の中では、苦しみと慰めっていうのが一致しないことが多いと思います。美しい言葉です。 おそらくこの姿は信仰者としての望むべきなところです。一番苦しい時こそ、一番キリストに近い。一番苦しくて大変な中、彼の心は神様により頼んで、慰められて、そして慰められたものとして、心底を慰めが必要な人を慰めることができます。私たちがキリストの信徒として、これを目指しているのではないでしょうか。最初に彼はこう言います。ハレルヤ。神様の賛美を。慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神。苦しみの絶頂の中で、彼は神様を見たときに、この神様が浮かんできます。慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる。まず最初に考えていきたいことは、私たちが見ている神様と使徒パウロが見ている神様は同じですか。もしかするとたくさんの祝福を感じているときに、まあ今のネルとユミみたいに新婚ほやほやで超幸せなときに慈愛に満ちた父と思えるかもしれない。でも苦難の絶頂の時に、私たちはこのような神を見出しますか。そしてキリストの苦しみが満ち溢れて、慰めもキリストによって満ち溢れている。まあ今日私自身の話す苦しみっていうか悲しみっていうのは、別にキリストとはあんまり関係ないです。親を亡くした、これはキリストと関係ないです。キリストのために苦しんだことではないです。我々はキリストの弟子として、キリストのために被った苦しみもあれば、まあそうではない、関係ない。ただ人間である中で感じるものがあるかもしれない。でもキリストの弟子として生きていれば、キリストのため、またはキリストの弟子であるがゆえに、多くの苦しみがあるんですよね。キリストに従ってなかったら、こんな思いしなくていいということはあります。そこで時々弟子たちは戸惑います。私がクリスチャンになってなかった方が、幸せだったんじゃないか。私はクリスチャンになってなかった方が、こんな苦労、こんな悩みがなかったんじゃないでしょうか。一人のんびりマイペースで何一つ心配なく生きられた。その通りです。別に神様はどこでも弟子になる人は苦しまないっていう約束はしてないです。逆にもっと苦しみますと約束してます。しかし、多くの苦しみがある中で、慰めも満ち溢れています。もしかすると苦しみが多いからこそ慰めも多い、苦しみも溢れているけどそれ以上に慰めが溢れている。そしてこの同じ苦しみを耐えることができて慰めをも共にできる。パウロは苦しんでます。でも慰められています。彼が書いているこのコリントの人々も苦しんでます。この教会にたくさんの罪があります。分裂があります。教会を去っていく人がいます。罪を悔い改めない人がいます。様々な問題、迫害、弟子としての苦労があります。その苦しんでいる教会に対して、使徒パウロはキリストから受けた慰めを持って、彼らを慰めることができます。おそらく慰められたコリントの教会が、他の人々を助けることができるようになったと思います。第二コリントを読んでいくと、ところどころで、使徒パウロは自分の苦難についてたくさん話します。第二コリントの11章、このような聖句があります。彼の人生を振り返って、鞭打たれたこと、迫害されたこと、食料がなかったこと、様々な難があります。川の難、東国の難、町での難。何だらけです。使徒パウロはなぜこのようなことを事細かく覚えていて話しますか。これは自己憐憫の言葉ではないんです。コリントの言葉から憐れみをこうて、憐れみを欲しいと思って、自分がこんなに大変だったんだと言ってるわけじゃないです。自分の方がみんなよりも大変だったと言いたいわけじゃないです。これらのことは 事実としてありました。事実として苦しかったし、おそらく今でも苦しい。でもこれらのことがすべてキリストによって慰められている。これを読んで、これほど苦しい経験をした弟子はおそらくいないです。でもこれに似たような経験をした人がいたと思います。あ、私は、ね、5回鞭打ちされてないけど、1回鞭打ちされた。鞭打ちはされてないけど、親に感動された。信仰者として馬鹿にされた。仲間外れされた。いじめを受けた。何か、キリストの弟子として苦難を受けている者は、この言葉を見て、あ、この人も大変なんだ、ということが分かるんじゃないかなと思います。日本人の、まあ、文化の一つとしては、なかなか苦労したことを話したがらないところがあります。まあ、それはそれでいい部分もあるのではないかなと思います。まあ、スキーマを学んでいる我々は、もしかすると、そこには情緒剥奪スキーマがあるというふうに思えるかもしれないです。私の親ですね、母親が、1933年生まれ、私の父は1929年生まれ、二人とも、若い時に戦争を経験しています。父は16歳の時に、彼は、なんですかね、ボランティアで出兵しました。から海軍に入りました。からは海軍のパイロットとしました。私の母は小学校の時に、強制疎開をされました。なかなか昔のことを語ってくれなかったんですけど、晩年、ポロッポロッということありました。原発のこと、話をしてて、うちの母がポロッとなんか漏らしました。ね、福島も大変だね、つって。本当に原発って大変だね、つって。でも、お母さんね、申し訳ないけど、ちょっと福島の人に対して、ちょっとあるんだよね、つって。え、何があるの？つって。まあ実は、妹と一緒に疎開した先で、まあ都会人だってことでいじめられたんだよね。それは昔だってわかるし、田舎の方も大変だったとわかるんだけど、まあでもちょっとあの時の記憶が蘇るとみたいな、ポロッと。でもなかなか言ってくれません。今回母が亡くなっていろいろ写真整理をしているところで兄と話してました。そこであるアルバムから、父が、軍隊に入ってた時のその舞台とか訓練しているところの写真が多分2、30枚ぐらい出てきました。初めて見ました。私はかつてその兵隊さんの格好をしている親父の写真を見たことあります。兄に聞いたら、兄は、え、親父が戦争に行った？俺聞いたことある。二人とも言いました。え、そうなんですか、ね、あ、その話を聞いたのは末っ子の私の特権だと思いました。実はあるきっかけがありました。私が14、15の時に兄貴たちも大学に行って、私はとんでもない生意気な甘えん坊の末っ子でした。で、父親にすごい生意気な言葉で話してました。で、私はやっぱ末っ子だから、なんかその試すのがうまいんですよ、どこまで押せるかって。で、一つその危険ゲージが、父親がバカっていう言葉を言うと、ちょっと黄色シグナルなんですね。でもまだ大丈夫、バカバカって言ってくらいまだ大丈夫で、これがアホになるとちょっと赤信号です。で、その赤信号ちょっと超えると、最後の言葉が必ず出ていけなんですよね。だからそこの前にどっかで、アホ、出ていけの前にちょっとで、どこまで押せるかっていうところで。で、私はその時分別がなく、思いっきり父をしました。父はぶち切れました。まあ、俺はお前の年のように、お前みたいな生意気なガキじゃなかった。俺は、親が死んで、下に3人の兄弟姉妹がいた。俺は16の時に戦争に行ったんだ。ばあちゃんは泣きながら俺のこと反対した。俺は戦争に出て出兵して、でもずっとばあちゃんが泣いてる声が頭から離れなかった。そして俺は飛行機に乗って米軍の船に突っ込むはずだったけど、船なかった。だから俺は引き返してきた。すごく屈辱だった。でもばあちゃんの泣きながら反対する声が離れなかった。あの話は最後で最後、最初で最後で、あんまり細かいところは分かりません。なかなか話したかったです。父はよく酔っ払うとハーモニカを吹き始めます。うちの親父は本当に音楽の才能ゼロです。一番嫌だったのはハーモニカとカラオケ。もうカラオケのマイクに逃げるともう勘弁してくれ。 って必ず軍歌を歌うんですよね。でアメリカで生まれ去った私にとってはちょっとも勘弁してほしいっていう思いがあって、でも問題としてうちの父が家でも会社でも一番偉いんですよね。だからマイクを握ったままで誰も奪うことができないんですよ。マジかよっつって、私はこの20年間、まあ結構趣味として日本、日本の歴史とか戦争の歴史とかね、ある映画見たときに、海軍の映画でした。え、これ親父がいつも歌ってたのだ。ある映画見たら、兵隊さんがずっとハーモニカ、あ、こういうことだったな。言葉では、ね、出なかったけど、ものすごくベラベラに酔っ払ったときに、父親は戦争の思い出を蘇ってたんじゃないかな。死んだはずの状態で死ななくて、まあ子供3人が授かって、アメリカで生活している。そういういろんな思いがあったんじゃないかなと思います。多くの日本人も弟子たちも、悲しみ、苦しみ、弱さ、辛さ、失敗、絶望。そのような言葉にすごく不快感を覚えます。だからもしかすると、もう最初から、うわぁ、なんか今日は重い説教だって、もうなんか逃げたくなってる気持ちかもしれない。早く終わって最後の賛美歌にならないかと思ってるかもしれない。私も基本的にそうです。基本的に情緒剥奪でニコニコして明るいお利口さんを長年演じてきました。でも、いいんじゃないですか。嬉しいこと語っていいんだったら悲しいことも語ってよくないでしょうか。よく記者会見でこういう場面があります。その方が泣き崩れます。泣き崩れるとごめんなさいって言うんですよね。なんででしょう。欧米でも同じです。なんで喜んでるときにごめんなさいって言わなくて、泣くときだけごめんなさいって言わなきゃいけないの。そんなにいけないですか。僕はそうじゃないと思います。数年前にあるベテランの海外の教会リーダーから言われた言葉にすごく違和感を覚えたことがあります。2011年だったんですけど、その方が、まあ、うちの教会を訪れて、まあ、必ず教会リーダーが訪れると聞きます。何を見ましたか？何が良かったですか？気になるところ、変わるべきな点ありますか？必ず聞きます。その方は、まあ、いろいろ広告、これがいいって言ってくれました。一つだけ気になることがある。東京の教会、あなたもそうだし、スタッフもそうだし、教会の面もそうだけど、皆さんの口から2003年問題、教会クライシスという言葉が使いすぎだって。聞きすぎ。もうそれから8年経ってる。もういい加減そのことを話すのやめた方がいい。前に進むべきだ。と言われました。私はふーんと思いながら聞き流しました。心の中で違うと思うと思いました。数年後何を発見したかっていうと、その方が牧会してた教会に大きなクライシスがありました。主任牧師が解雇され、いろんなところで問題が発覚して、最終的にその方は、まあ、違う都市の教会に移ることになりました。まあ、もう一度その方に話すことがあれば、実はあの時にそう言われましたけど、逆にあなたをはじめ多くの方は語らなさすぎ、思い出さなすぎ、語らないし思い出さないから同じことを繰り返してるじゃないか。そういうこともあるんじゃないかなと思います。パウロこう言います。ね、自分の弱さとか侮辱とか、ね、このようなこと、この状態に満足している。弱い時にこそ強いと言っています。先日シカゴの会議に来まして、私はあるスコット・キルパトリック、190何センチのおそらくアメフトやってた、兄弟と話をした。あんまり話したことない。でも彼はすごい大きい人で、I wanna go to Japan! なんて言いました。OK! つって。で、彼が話すとき、本当にもう面白いんですよ。本当に面白い。僕はリタイアしたらかなり教会に行くって。もう彼の説教を毎週聞けたらなんと幸せだって。で、彼とまあ普通の話して、みんなじゃないんですけど、なんかその気持ちになったら私は母のこと言いました。で、母のこと話すと泣き崩れちゃうから、言う人と言わない人と使い分けてました。で、その人になぜか、実は数週間前に母が亡くなった。そしてその大きいスコットさんが、いきなり号泣し始めた。そして彼はかなり苦しいベアハグくれました。ってね、もう 僕の太骨でも折れるかなと思いました。彼はずっと泣いてました。 僕のお母さん、my mom died last year. 彼は、I miss my mom. I love my mom. ずっと号泣してました。1年経っても、ちっとも涙が止まらない。で、彼はこういうことを教えてくれました。でもね、この1年間、自分はその悲しみから逃げるんじゃなくて、ちゃんと吸収しようと思ってる。で、実はこれによって、I've become a better person.、ね、よりいい人になったと言いました。どういう意味ですか、スコットさんって言ったら。まあ、周りの人による、自分では分からないけど、周りの人によると、これを通り過ぎた自分は、より柔和になった。より温かくなった。より愛深くなった。なので、私はもっともっとキリストのようになりたい。私はその5分間の交わりに、じーんと来ました。心底励まされて、これこそキリストにつながっている苦悩を抱きしめている人の姿だと思いました。使徒パウロは苦悩を抱きしめました。苦しみによって彼はどのように成長したか。彼は謙虚になった。愛深くなった。そして自分ではなく、人ではなく、死者を復活させる神に頼るようになった。そして結果的に弱くなることによって強くなった。で、この強いっていう強いじゃなくて、本当に穏やかな、深い、揺らぐことのない真の強さを彼は身につけました。パッと見回すと、多くの兄弟姉妹たちも私よりも多くの苦難に遭っている人がいると思います。で、そこで皆さんにちょっと自分の過去の経験、最近の経験、悲しみ苦しみの経験から自分の心を吟味してもらいたいと思います。皆さんがそういうことがあったときに、皆さんの心がどのように反応したか。人参か卵かコーヒーか、説明します。人参は硬いです。硬いです。このまま食べるとボリボリボリボリボリボリ、歯が良くないと歯が折れてしまうかもしれない。でもお湯にぐずぐず煮ると人参は柔らかくなります。卵は生だと、まあ、生卵です。ご飯にくちゃくちゃくちゃくちゃ、okay? でもこの卵をぐつぐつ煮ると固くなり、ゆで卵になります。コーヒー豆、ね、ぐつぐつ煮るといいアロマのおいしいコーヒーになります。皆さんの苦悩の反応はどうですか。残念ながらある人は卵のように心が固くなっちゃう。人との関係が壊れてしまう。よりイライラする。より怒りっぽくなる。より哀れみ深くなくなる。もともと明るかった、優しかった人がネガティブになって暗くなったりする。ある方は人参のように心がより柔らかくなる。敏感になる。人の痛み、苦しみ、悲しみを感じ取れるようになる。言葉があってもなくても感じる。以前よりも空気が読めるようになる。繊細になってくる。人とのつながり良くなる。涙もろくなる。説教を聞いても映画見に行っても心から反応できるようになる。そういう方もいらっしゃいます。ある方はコーヒーのように自分の心が苦しみだけじゃなくてキリストの慰めを多く受けることによってキリストのアロマを漂うことになります。私はこの2ヶ月やっぱりこういうことを経験すると敏感になるんですよね。で、このように思うようになりました。あ、この人とは心を開いて話してもいい。この人には心を開きたくない。危険だ。っていうふうに感じるようになりました。私のシカゴでの会議、皆さんご存知ないですけど、グレッグ・ブラムリーという方、彼はシアトルの長老です。僕の3、4年ぐらい先輩です。3、4年ぐらい先輩なんだけど、彼は僕より20歳ぐらい年上に見えます。Hey, Greg! って、How's it going? って、もうその瞬間、 My mom like, okay. そういう人何人かいました。でもいろんな人は言いたくもない。この2ヶ月、まあ帰ってきたら、わざわざ、メールじゃない、メールでもいいのに、メールでも LINE でもいいのに、わざわざ郵送で手紙が来ました。個人から、家族から、ジーンと来ましたね。地方からも来ました、ジーンと来ました。ある兄弟からメールが来ました。明らかに僕に何て言っていいかわからない。そういうふうに書いてありました。どういうふうに言葉をかけていいかわからない。実はその方は親を亡くしている経験があるんですよ。あなたの気持ちわかってるみたいなこと何もなかったです。説教がましいことなかった。どのように言葉をかけていいかわからない。でもあなたのことを祈ってます。ジーンと来ました。で、そこにやっぱりキリストのアロマを感じる。それが私たちが望むことかなと思います。私はかつてはそうじゃなかったと思います。なので今回は違う形で悲しみに向き合うと思いました。1995年、皆さんが知っている通りに大変な年でした。初めて妊娠した子供が6ヶ月で死産しました。同じ日に、私の祖母が亡くなりました。その数ヶ月後に義理の母が亡くなりました。最悪な年でした。私は悲しみをうまくプロセスできなくて怒りまくった。その後苦悩しなった。それをしばらく続けると信仰を失って、私は96年にスタッフを辞めようとした。97年、長女が生まれた。でもその2ヶ月後に父が亡くなった。その時は回避型にしました。その秋横浜に引っ越して、40人から横浜の教会っつって一生懸命頑張りました、ね、たくさん述べ伝えました。でもちゃんと自分の気持ちをプロセスしなかった。なのでその支障が数年後に来ました。私はかなり遅い反応です。そういう人いますね、時々。なんか冗談言ってみんなハハハって笑って、その人だけ30秒後にワーハハハって笑って、ちょっと何それって、そういう感じ。4年後5年後に来てる。まあほとんどの方は知らないんですけど、ね、2003年教会大変になる前に、2月に私は家族5人で、まあ、母親に会うためにニューヨークに来ました。その時に私はあるところに行って父親に泣きながら謝りました。まあ私の病弱な父が死ぬ前に来たかったところでした。結局私は一緒に行ってあげなかった。ロスに住んでる真ん中の兄貴がロスからニューヨークに行って、歩けない父親を車椅子で押してその場所を連れて行った。私はその場所にいて一人で号泣して、父さんごめんねって言った。僕が来るべきだった。僕は教会が一番、教会が一番、福音が一番だと言っておきながら、本当に親不孝だった。そういう後悔の思いが、すごく自分を本当に支配していました。なので今回はきちんとやろうと思って、この Grief Recovery というプログラムがあります。この本があります。数年前にセサーさんに勧められ、カンボジアのリーダーはみんなこのトレーニングを受けているそうです。カンボジアの虐殺で多くの家族を失った人々にとっては、深い悲しみを持っているものを助けるために、リーダーたちはこの訓練を受けた。ということで、私は、このノート、okay、これは普段のクワイエットタイムと違います。これは、違うノートで、この本から学んだことをずっとこの中に書き記してました。 Grief というのは悲しみは心が壊れている、大切なものを失った。 Recovery は回復ですね。大切な関係において未完全な部分を発見し完成させることである。未完成な過去を将来の関係に支障を起こすことがある。なので、きちんと解決していくことは大切であります。私が思ったのは、日本人は悲しみから回復するのはあまり上手じゃないんじゃないか。そして私たちの教会の弟子たちは悲しみから回復するのは上手じゃない。そして悲しみから回復することを助けるのも上手じゃない。私は思いました。今日ちょっとパパって、後々細かく、分かりやすく教えますけど、まあ大体いくつのステップがあります。悲しみの間違った考え、教えを把握すること。2番目、応急処置的な方法、行動を把握してやめること。損失のタイムライン、関係のタイムライン、そして足りない部分を完成させる。Okay？ まあこれは私が考えた間違った考え。 皆さんも自分で考えてみてください。泣くな、みっともない、頑張れ。ハレルヤ、クリスチャンはいつも喜べ。弟子は後ろのものを忘れ、前に向かって前進する。苦しんでるのは自分だけじゃない、人のために強くなれ。これが私がずっと思ってきたこと、もしくは言ってきたこと。で、これは間違いだと今は思っています。そして、2番目は、応急処置の方法。悲しむとき、応急処置。映画見る、食べる、買い物、スポーツ観戦、場合によっては罪、いろんな応急処置があるんですよ。でもこれは応急処置で、本当の解決じゃないです。これをやっても回復にならないし、後々、肉体的か精神的に何か、無理が出てきます。私は最近思っているのは、悲しみをきちんとプロセスしていかないと違う形で出る。怒り、イライラ、人に当たる、または苦々しさ、なんか鬱的な思い、気力がない。よくありがちなのは夫に当たる、妻に当たる、もっとよりよくあるのは子供に当たる、神様に当たる、教会のリーダーに当たる。これは一つ一つ不健全なことかな。そしてこれによってこれから先の関係が壊れていくことになります、okay? 損失のタイムライン、私はグラフを書きました、私の母との関係のグラフを書きました。ちょっと分かりにくくて申し訳ないんですけど、ですね、これですね、上がいい、下が悪い、okay? パッと見て分かるけど大体いいんですよ。私はママ子でした。本当に可愛がられました。一番苦しくなったのは1990年から92年ぐらい。私は、選挙のために日本に来て、アメリカに帰らないってことで、父親と関係が悪くなりました。本気で、出ていけ、感動と言われました。母親はいろんな思いがあったと思うんですけど、父親の方針に逆らうことができず、今回思い出しました。僕の母親との最もつらい思い出は、おそらく90年だと思います。親父が帰ってこい。いや、私は、神様のためにこの教会の仕事を捨てられない。もう一度言う、帰ってこい。帰ってこないんだったら感動だ。二度とこの家に来るな。かしこまりました。ご迷惑かけて申し訳ないです。今までお世話になりました。つって私は帰りました。母がバス停まで来て、ちょっと買い物行こうつって、メガネとスーツ買ってくれ、僕の手に100ドルぐらい渡した。僕はバスに乗りました。お袋が手を振った。お袋がバス停で送ったのは、あの時が最初で最後でした。私もバスから手を振った。私は心底思った。ああ、もう二度とこの人と会えない。結構つらかった。その時の出来事は、ずっと最後まで結構つらい思い出として残りました。それをいろいろ自分で考えていって、そして足りない部分、伝えてなかった部分を完成させる。やっぱり謝罪すること、相手を許す、または許してもらうこと、または表してない言葉を表現すること。先ほど話したように、幸い私が行かせてもらって、母と3日間だけ、いい日がありました。兄から連絡があって、3日後に飛びました。すごくとても心から感謝していることは、まず、シリーズのリーダーはみんなすぐ早く行け、今すぐ行け、もうジュビリーはいいって言って、ハードも僕がやるからいいから心配しないで、1ヶ月でも半年でも、もうとにかく最後はお母さんのためにいてくれと言ってくれました。特に、責任役員の、とんどころ、栗原、田村、この3人はすごく気を使ってくれて、早く行きなさいって言って、何かお金かかるようだったらちょっと考えます、教会のことは心配しないで。僕はその言葉にすごく癒されました。行って最初の朝にやったことは、 iPhone 出してうちの子供が書いたビデオレターを彼女に聞かせました。うちの母も情緒剥奪したので何も言わない。ニコッと笑って、って言って。で、私が書いた手紙とまなみが書いた手紙を手渡ししました。二日目の朝、お母さん、手紙読んでくれた？って言って。で、それだけ。ちゃんと読んでくれた。一応、伝えるだけ伝えて、おそらく伝わったと思う。母はすごく痛かったんですね。ずっとベッドのこうやって掴んでた。 耐えられないほどまで最後我慢してました。言葉も発することができなかった。でもその中で何回か看護婦さんが、あ、山崎さんよかったですね、息子3人がいて幸せですねって言われたら、ニコって笑ってこんな仕草もやりました。まあたった3日間だけでしたけど、ちょっとだけ看病できた。まあそれはすごく自分にとっては感謝です。本当に感謝する思いでいっぱいです。まあ父親の時にはできなかった、伝えることを伝えた、それは本当に良かったかなと思っています。ただ悲しみは今でも続いています。私は最近あるリチュアルですね、ある習慣やってます。これはうちの母の若い時の写真なんですけど、写真整理をして私はスライド書を作りました。本当はお葬式で作りたかったんだけど、まあ、間に合わなかったし、まあ、兄貴が仕切ってたものからできなかったので、まあ、自分のために、まあ、もし許してもらえたら葬式で見せるようなスライド書を作って、いっぱい母の写真、若い時の自分が知らない、ね、笑顔いっぱいの写真のスライド書を見ながら、私はもう2ヶ月ずっとね、時差ボケなんです。ボケで最近ちょっと回復してきたけど、ずっと2ヶ月間朝3時4時とか起きてます。まあちょっとイエスのようで、暗い時に朝起きてクワイエットタイム撮ってます。で朝起きてクワイエットタイム撮って、このビデオを見て一人で勝手にやってます。で妻がなんか、あ、なんかこの人やってるなと思ってそっとしてくれます。うちの母と一緒に写した写真をいろいろ振り返っています。これはナイガラの滝です。よく連れて行ってくれました。トロントに6年間住んでいました。今回たまたまマナミと初めてトロントに行くっていうことだったので、母と一緒に行ったところ、母の写真を持って一緒に行きました。これはトロントのシティホールで、まあ、有名な写真家の方に写してもらったとても貴重な、僕はこの写真大好きです。そこの場所に行って、マナミと二人で写真を撮って、ほとんど毎日泣いてます。まあ、ここで学んだことを書いて、これが僕の悲しみの音赤、この中に時々思いを書く、時々手紙を書く。トロントにいる間、私の父親が建てた、ホテルに、泊まりました。会社が変わってウェスティンになっちゃったんですけど、建物がまだ生き残っています。よかった。45年経ってもうちの父と母が一生懸命建てた、ホテルと和食のレストランがまだ生き残っていた。いろんなことを私は知ってるんですよ。歩きながら、ハニ見て、その日本の庭園のなんていうの、跡みたいなことなんです。そのランプで、僕の父親が日本庭園をトロントの森に作ろうとした。コイをいっぱい連れて行った。みんな死んじゃった。父親が建てた日本の庭園が廃墟になっていた。私がその姿知ってる。そこに立って妻と二人で親に手紙を読みながら、二人で悲しみを共有しました。号泣しました。寂しい、悲しい、ありがとう。まあそれを日頃やっています。僕はこれからも続けてこの悲しみを抱きしめようと思っています。別にただ泣きたいわけじゃない、泣くので嫌です。もう疲れます。本当にしんどいです。脱水症状になります。本当だったらもうやめたいです。でも分かるんですね、自分の過去から。自分は悲しみをちゃんとプロセスしないと、イライラする、怒る、人から遠ざかっていく、ね、その偽物の強がり、僕は頑張ってる。だからもし皆さんにどうですかって、元気ですかって聞かれたら、うん、どうなんだろう、分かんない、あんまり元気じゃないかも、ちょっと寝不足が苦しい、寝不足の前にずっと胸焼けがした、毎日泣いてます。でも QT はちゃんと取ってます。神様とは近いです。神様には感謝してるし、聖書いっぱい読んでるし、今までよりも祈ってるし、実は教会のことも結構シャキッとしてる。でも毎日悲しみがあって、途中ある時になるとボーっとします。なんかおーって何もできなくなる、なんか悲しみに追われる。実はさっきのこの写真を撮った時も、僕はここに座ってなんかボーっとしてた。そしたらあるアメリカ人の方が、なんかこの、ね、このスカウト、僕はこれ知らないで、これ有名な彫刻家が作ったものだそうです。僕は全然知らないし、興味ないし。僕のこの興味はただこの写真があるだけだ。で、その方が教えて、これ有名な彫刻家が作った。あ、そうですかって言って。あ、実は僕日本に住んでます。その人は、僕も日本に住んでます。なんであなたアメリカ人じゃないって。で、友達になりました。その方は作家です。なんと同じ大学出ています。 でしょんぼりしている中で神様はお友達をくれた。素晴らしい。 OK、 続きましょう。キリストが慰め豊かにしてくださる。続けてみましょう。ヘブライ書の2章 10節から11節。キリストが慰め豊かにしてくださる。というのは多くの子らを栄光へと導くために彼の救いの創始者を我々の苦しみを通して完全なものとされた。キリストは苦しみを通して救い主として完全にされた。苦しまなくても人間としては完全です。神の子としては完全です。でも罪人、弱い人、苦しむ人を救うためにはそういう人と同じにならないといけない。もしイエス・キリストが苦しみ、痛み、悲しみをわからない人だったら、苦しんでる我々にとっては遠い冷たい存在なんですよ。何も分かってくれない。ただ上から目線でほらほらって言う人だけ。でも彼はあえて天国から我々のドロドロとした罪にまみれた弱さ、病気、苦難にあふれた人間の生活になって我々と同じようになってくださった。そこですごく励まされるメッセージは、私たちは決して一人ではない。悲しみの真っ最中にいると結構孤独になります。惨めな思いを経験します。私の言ってることがよくわかると思います。悲しみの真っ最中、実はこの以外の一丁目に来るのは結構しんどい。もしかすると駅から降りて巻き返した人がいるかもしれない。あそこの玄関のドアで、あ、やっぱりダメだって言って引き返した人がいました。元気な時はいいんだけど、悲しい時にはうわーうわーっていうのがね、すごく威圧的なんですよ。みんなが元気、みんなが喜んでる、自分だけ一人、そういうふうに感じます。そう、私は一人で、まあ、うちの母は誰にも来てほしくない、妻に来てほしくない、孫にも来てほしくない、まあ、そういう人だったから僕は一人で行かなくちゃいけない、しょうがない、そういう母だから。一人で飛行機乗りながらすごく孤独に感じました。いろんな悪い思いも出てきた。ああ、誰も僕の気持ち分かんない。日本人の兄弟姉妹たちいいな。家族が病気になっても新幹線に乗ったらすぐ看病できる。僕は違うなとか。まあそれはただの自己憐憫の思いだけど。ああ、今スタッフは幸せだな。ね、ユダヤのお母さんもバプテスも受けたし、トンちゃんのご両親もジュビリー来るし。いや、昔の僕のようなスタッフは誰も親助けてくれなかったなとか。いろんなそういう思いがありました。私はインターネットでジュビリーを見てました。正直に思ったのは惨めでした、ね、なんか一人で部屋の中で悲しみながらハールの説教を聞いて、なんかすごい惨め感だった、ね、自分が構成したジュビリーのプログラム、自分がいない、自分が何もやってない、まあ、励まされてないわけじゃないです、ね、まあ、実は励まされたモメントはうちの奥さんがあの通訳でナオミちゃんって言った時、僕が言った時から歯に怪しいなと思って、で、ナオミちゃん、ナオミちゃん、聖書のナオミだ、アハハって言って、多分母親が亡くなって初めて笑った場面でした。でも結構孤独に感じ、惨めに感じます。でもそこで多くの場合、私たちは人から慰めを求めるんですね。で、これはうまくいく時もあれば、うまくいかないことも多いんです。人は自分の悲しみを完全に理解できないんです。人に慰めを特に要求するときにうまくいかないことが多いです。私もこの2ヶ月、心底ジーンとする慰めを受けました。と同時に、部分部分で、あれ、なんかこの人すごい苦しんだときに助けてあげたのに、あまり何もないなと思ったがっかりもなくはないです。やっぱり私たちは人ではなくて、キリストに慰められることが必要です。なので私たちは一人じゃないです。この地上の誰もあなたの気持ちを分かってくれなくても、イエス・キリストは分かってくださいます。一緒に苦しんでくださいます。キリストは多くの苦しみによって従順を学びました。素晴らしいですね。そしてキリストはこの大祭司を私たちの弱さに同情できない方ではなく、あらゆる点で私たち同様に試練に使われたんです。私の英語の聖書、NIV っていうのを使ってるんですけど、古いバージョンではこの同情っていう言葉がそのまま直訳されて、sympathize っていう言葉が使われています。でも実は私が最近導入した新しい NIV だと、empathize っていう言葉。 つまり、センパタイズは同情。エンパティは、共感です。キリストは共感してくださる。Okay? 同情とは違う。Okay? あるビデオ見せたかったですけど、見ようか。OK、じゃあ見ます。OK。大丈夫ですか？ちょっと長いけど、頑張りましょう。はい。ですね。ちょっと字幕がここら辺に出るので、ちょっと見にくいんですけど、最初に言っておきます。早いです。Okay? なので、全部聞き取れなかったら大丈夫です。Okay? また後で何度も繰り返して読んでください。見てください。Okay?
So what is empathy, and why is it very different from sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment.Not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, calm down. I know what it's like down here.And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, huh? No, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least.I have it, yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as well. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. At least you know you didn't get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school.At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
Google で Brené Brown Empathy とやったら出てきます。Okay. 私は多分このビデオ、20回ぐらい見てると思います。結構早いので、okay. すごくいい内容です。Okay. Where did my slide go? Okay. 私たちが必要なのは同情じゃなくて共感です。多くの場合、私たちは、熊さんのようではなくて、鹿さんのようになります。心は優しい。動機はいい。でも、聞いてる側としては、ちょっと聞きづらい。私はそれを、この数ヶ月間、感じることができました。ちょっと時間がないので、私たちは、もっと共感について学んでいく必要があると思います。共感が下手な兄弟姉妹たちが多いと思います。共感が下手な親が多いと思います。だから子供たちとディスコネクトします。共感が下手だから苦しんでいるときに人を助けられない人が多いんじゃないかなと思います。私はその点でうちの妻は素晴らしいと思います。で、主任牧師の妻、結構まあ、強いです。で、まあ、ある言い方で言うと、まあ、偉いです。でも、人が何か辛いことがあったら、一番頼られるのは、うちの家内です。 彼女もたくさん苦しみを通り過ぎてます。でもプロセスしてます。共感することができます。彼女と話すと一人じゃないっていうことが感じられます。悲しみの絶頂になるときには励ましの言葉っていうのは実は本当はないです。おそらくこう言います。話してもいいです、話さなくてもいいです、祈ってあげます。何で言ってもわからない、それしかないと思います。でもそれを感じるときにジーンとくるんです。時々上から目線の、そのつもりじゃないんだけど、上から目線の同情の言葉は愛情は伝わるんだけど逆に傷つく。これこれこれこれこれこれ、いやちょっと、逆にちょっとあなたと話したくないという思いになります。やっぱり共感はつながりを作る、同情は関係でつながりを壊す。自分の過去の気持ちに触れなくても、苦悩を抱きしめなくても同情はできます。大変だね、かわいそうだね。でも共感するためには自分の苦悩を抱きしめないといけないんですね。その人が今話している悲しみと自分の過去の悲しみを引っ張り出して、だから不快感があるんですよ。でそこであなたの気持ちを分かりますっていうことじゃないんですけど、同じところに降りてそばにいてあげることなんですよ。でも多くの場合、私たちは鹿さんのように洞窟の上から立って、大変だね、かわいそうだね。でこれは決してキリストの慰めとは違います。キリストのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。私たちのどんな悲しみ、これは家族が亡くなったかもしれないし、自分の何かの損失か、何かの裏切り、何か経験したときに、本当の癒しはキリストの十字架しかないです。今週弟子になって、まあ1年わずかしか経ってない私の息子は、結構泣いてました。詳細は言いません。彼が経験したことは、キリストの弟子として最も辛いことでした。おそらく彼も、他のティーの弟子も、たくさん涙を流した。でも子供もそうですね。15歳であろうが、10歳であろうが、5歳であろうが、家でも世の中でも、いろんな悲しみ、苦しみを受けます。どのようにプロセスするかということを、私たちは教えてあげなければなりません。唯一の希望は、キリストの十字架です。キリストの十字架のメッセージは、私たちは一人ではない。キリストは祖母にいて苦しんでくださって、一人ではないので、キリストは慰めを豊かにくださるわけ。最後のポイント、慰められる者が慰めることができる。最初の聖句に戻ります。あらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難をの中にある人々を慰めることができます。これは素晴らしいメッセージです。苦しみを抱きしめて、キリストによって慰められたら、私たちは心底、苦しみと戦っている人に慰めを施すことができます。この世の中には、たくさんの苦しみがあります。慰めを必要としている人は山のようにあります。ルカの5章にこう言います。キリストは、健康の人ではなくて、病人のために、罪人のために来てくださいました。私たちはこの30年間の東北キリスト教会の歴史の中で、特に最近はあまり使わなくなったけど、よくこういう言葉を使いました。世の中は失われている。失われている。人は失われている。で私は最近考えるのは、失われているっていう言葉は、もしかすると上目線的な言葉かもしれない。私たちは救われている。世の中は失われている。もしかすると、もっと共感的な言葉は、世の中の人々は苦しんでる、悩んでる、弱まってる。でもそれは我々も同じです。我々もキリストの弟子として悩んでるし、弱まってるし、苦しんでます。ただ私たちにはキリストの十字架っていう慰めが分かるってこと、別に特にいいわけじゃない。私たちはどの福音のメッセージを伝えてますか。福音のメッセージは、力のない哀れな罪人のために神の子イエス・キリストが死んでくださった、最高の哀れみと愛のメッセージなんですよ。福音のメッセージは、教会は素晴らしい場所ではないです。私はクリスチャンになってから立派な人間になったではないです。 クリスチャンには喜びがあり、希望があり、いつか結婚する子供を得る希望、そういうことではないです。福音のメッセージは、キリストは罪人を救うために十字架にかかってくださいました。私たちが人に伝えているメッセージは何ですか？私が感じていることは、私たちは上から目線で伝えているんじゃないでしょうか。私は分かっている。私は変わった。私は素晴らしい持っている。私は元気だ。私は燃えている。この教会は情熱的で献身的で夢がある。人生の意味分かっている。あなたは持ってないんじゃないか。でもそれはキリストの伝え方とは違うと思います。この教会の魅力は何ですか？深く考えていきましょう。この建物ですか？設計ですか？音響ですか？歌が上手い方ですか？もっともっと深いものがあるのではないかなと思います。おそらく私たちに必要なのは打ち砕かれた心。いや、私は元気でもない、力強くもない、素晴らしくもない、立派でもない。私はただ許された罪人です。もちろん喜んでることもあるし、悲しんでることもあります。でも私はキリストに触れたときに私の心が打ち砕かれました。罪に対して心からごめんなさいと思いました。でもそのままに死んでくださったキリストに心底ありがとうございます。あなたのために来ます。私はキリストの十字架に触れて慰められた。いろんな関係が癒された。心が癒された。これは私のおかげではなくてキリストのおかげです。苦悩を抱きしめてキリストに慰められるときに初めて私たちは人を慰めることができると思います。この点で私たちは大きく成長する必要があると思います。なんで苦しい人を助けられないかというと砕かれるところが足りないのかなと思います。もう一度宮沢さんの言葉を思い出しましょう。私たちの癒されたところ、恵みを施されたところこそが私たちの弟子としての燃料であるべきなんじゃないでしょうか。私のビジョンはこれです。私は苦難を抱きしめて半年後、1年後、2年後、私もよりキリストのようになりたいと思っています。より繊細、より敏感、より寛容、より謙虚、より愛深い、より忍耐強い、よりキリストを思い出させる人になりたいと思います。教会としてもそうなっていきたいと思います。この失われた世の中よりも、この苦しみを持ってどうしていいかわからない世の中に対して、キリストの慰めを伝えていきましょう。でも、それを経験した人こそが伝えることができるんじゃないかなと思います。これはこの世の中に素晴らしい希望だと思います。今から聖餐式を取ります。キリストの傷によって、私たちが癒されています。それをもう一度感謝して思い出して、苦悩だけじゃなくてイエス・キリストの慰めも抱きしめていきましょう。お祈りします。愛する神様、私たちのためにイエス・キリストを十字架にかけてくださってありがとうございます。心底を癒され励まされます。どうか私たちが許された罪人だということを思い出すことができますように導いてください。慰められた者として他の人々を慰めることができますように、この慰めのメッセージをこの世界中に広げていくことができますことをお祈りします。どうか私たちの心を柔らかいもの、謙虚なものに変えてください。感謝を持ってイエス・キリストの御名によってお願いします。アメン。